78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院薬剤部の水谷大樹さんとリモートでお話をしていこうと思います。水谷さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はがん治療における薬剤師の関わりというテーマでお話ししていただけるということなんですが、がんという病も身近な病になってきましたが、改めましてがんとはどういうものなのか教えてください。
はい、がんとはまずは私たちの体についてお話からさせていただきます。私たちの体は約60兆個の細胞という小さな単位からできております。この細胞は毎日新しく作り変わっているのですが、正常な細胞の遺伝子に傷がつくことで異常な細胞ができることがあります。これががん細胞なのです。
これ細胞に傷がつくということですが、傷がついてしまうとすべてがん細胞に変わってしまうんですか？
実はがん細胞は健康な体にも発生します。しかし健康な体では体に備わった免疫が働いてがん細胞をやっつけます。何かしらの理由で免疫の効果が得られずにがん細胞が増えて塊になったものががんや腫瘍と呼ばれるものになります。
なるほど。がんという病も本当に身近なものになってきてますが、改めてやっぱり知らないこともまだまだたくさんあるかなと思うんですけれども、がんは人にうつることはありますか？
がんという病気自体は人から人にうつることはありません。自分の親ががんだからといって自分自身にうつることはありません。ただしがんは遺伝することがあるので、そういったがんの遺伝子を持っている場合は話が少し変わります。ちなみにがんの周囲にある血管やリンパ管にがん細胞が入り込んで体内の他の内臓や骨に移動して、移動した場所でがん細胞が増えることを転移と呼んでいます。
よくね、お父さんお母さんにはそういう病歴はないですかなんていう話がありますが、それが遺伝ということになるんですよね。
そうですね。
はい、私たちががんになる頻度というのはどの程度なんでしょうか？
がんという病気自体は現在男女ともに2人に1人の割合で診断されます。また男性では4人に1人、女性では6人に1人ががんによって命を落とすと言われております。そのため私たちの生活の中で身近な存在であるということがわかります。
こうやって改めて人数を聞くとやはり身近なものですね。2人に1人が診断されるということなんですね。がんの治療法はどのようなものがあるのか教えてください。
はい、がんの治療法は手術、放射線、薬の3つの治療法を中心に治療します。私は薬剤師ですので、今回はお薬の治療法についてお話しさせていただきます。
はい、
まずはじめに薬の治療法で使用されるお薬は抗がん剤と呼ばれています。抗がん剤にはたくさんの種類があり、副作用もたくさんあります。
はい、抗がん剤という言葉はよく聞きますけれども、今日は薬剤師であります水谷さんにお伺いしますね。薬剤師であるからこそ分かることもたくさんあると思うんですが、抗がん剤の種類どのようなものがあるかまず教えてください。
はい、抗がん剤の種類は大きく分けて4つあります。1つ目は殺細胞性抗がん剤です。細胞に直接働きかけて細胞が増えるのを止めるお薬です。しかし正常な細胞にも作用するという欠点もあります。2つ目は分子標的治療薬です。がん細胞にだけ存在する分子、これにはタンパク質や遺伝子といったものを標的としてがん細胞が増えるのを抑えるお薬です。こちらは正常な細胞に対する悪い影響は少ないと言われております。 3つ目は免疫チェックポイント阻害薬です。がん細胞は免疫細胞にブレーキをかけて体内から取り除かれないようにずる賢く増えております。このブレーキを取り外すのがこのお薬の特徴です。4つ目はホルモン薬と言われるものです。ホルモン薬はがんの成長を促すホルモンの分泌を抑えたり、ホルモンががん細胞に作用するのをブロックすることでがんが増えるのを抑える治療法です。
はい、抗がん剤種類大きく分けて4つ、その4つを教えていただきましたが、1つ目の抗がん剤で薬で細胞に直接働きかけるお薬というようにお話しいただきましたが、どういうことなのか詳しく教えていただいていいですか。
はい、こちらはドラマなどでよく見かける抗がん剤のイメージを作り上げているものだと考えてもらえると分かりやすいかもしれません。このお薬は特に元気ながん細胞に対して抗がん剤の効果が強く現れます。しかし元気な正常細胞にも作用するため、消化管粘膜、毛根、骨髄という血液を作り出す部分などにも影響が現れます。吐き気、嘔吐、下痢、脱毛などの抗がん剤といったイメージで連想される副作用が現れるのはこのためです。最も古くからある抗がん剤ですが、現在も医療現場でよく使用されているお薬です。私自身が説明するときに使う言葉としましては、悪い細胞をやっつけるお薬といった表現で皆さんには説明しています。
なるほど。がん細胞もやっつけてくれる反面、正常な細胞もやっつけると聞くとちょっと怖いお薬のイメージも出てきますね。特定のがん細胞をターゲットに作用するお薬が2つ目に教えてくださった抗がん剤だったと思うんですが、このお薬はどのようなお薬なのか教えてください。
こちらがん細胞にだけ存在する分子、タンパク質や遺伝子といったものを標的としてがん細胞が増えるのを抑えるお薬です。1990年代後半から登場し始めました。はじめはがん細胞に特異的に作用するため副作用はないと考えられておりましたが、実際は予想もつかないような皮膚障害、高血圧などの副作用が出現することが明らかとなりました。こちらの抗がん剤は抗がん剤の悪いイメージとして知られる脱毛はほとんど起きません。私自身が患者さんにこの抗がん剤の説明するときは、悪い細胞、がん細胞は栄養を欲しがりますので、この抗がん剤を投与することで悪い細胞に栄養が行くのを抑える、悪い細胞の動きを抑えつけるなどの表現で説明しています。
抗がん剤と言ってもいろいろあるんですね。悪い細胞をめがけて悪い細胞のみをやっつけてくれるお薬っていうのはすごい良さそうなイメージを持ちました。水谷さんに教えてもらった最後の免疫チェックポイント阻害薬という名前、これ以前テレビでもね、私拝見させていただいたことがあるんですが、抗がん剤、この抗がん剤どのようなものなのか教えてください。
この抗がん剤は少し前に京都大学の本庶先生がノーベル賞を受賞したことで話題となった新しい作用を持つお薬です。作用としましては、がん細胞は体内の免疫細胞から逃れるためにいくつかの特性を持っています。つまり、免疫細胞に見つからないように隠れたり目をくらませたりすることで免疫細胞による攻撃を避けております。このお薬はそれらの特徴であるブレーキを外し、再び自身の免疫細胞でがん細胞への攻撃ができるようになります。この新しい作用のために、これまでの抗がん剤では経験しなかったような副作用が現れることがあります。自身の免疫が強く働いてしまうことで自己免疫疾患といわれる副作用があり、自分自身の細胞が自分に攻撃することにより副作用が起きることがあります。私自身が説明するときは、自分が持っている力で悪い細胞をやっつけると表現し説明しています。
水谷さんの言葉で置き換える説明がよく分かりました。抗がん剤の特徴など本当にいろいろあるものだなと思ったんですけども、さあ今回はテーマががん治療における薬剤師の関わりということですよね。どのような関わりを薬剤師である水谷さんされているのか教えてください。
はい、薬剤師の関わりとして、バイ菌などがいないクリーンな環境の下で抗がん剤を混ぜ合わせ調整を行ったり、 患者さんの副作用や治療効果を継続して確認することや、患者さんや医師からの抗がん剤に対する相談の対応、医薬品情報や論文からの最新の話題を集め、情報収集を行ったり、地域薬局との連携などで関わっております。少し難しい言葉が続きましたが、できるだけ分かりやすい言葉で説明できたらと思います。
本当に私たちの日常の生活の中では聞かない、聞くことのない言葉もたくさんありますよね。今日お話聞いてると、薬剤師さんの業務って本当にたくさんあるんだなという印象を受けました。この業務の大まかな流れを教えてもらっていいですか？
はい、大まかな流れとしましては、はじめに医師が患者さんと決めた治療方針をもとにお薬を処方します。この処方に対して薬剤師は抗がん剤の使用量が合っているのかを確認します。
抗がん剤の使用される量の確認というのは、患者さんにとって本当に大切なことですよね。
そうですね、抗がん剤の使用量は患者さんの腎臓や肝臓の機能によって調節すべき抗がん剤もあります。この確認をおろそかにし、抗がん剤の使用量が多すぎると副作用が生じたり、抗がん剤の使用量が少なすぎると効果が出ないこともあるため、大事な役割を担っていると自覚しております。
薬剤師さんが大切なチェックをしていることが本当によく分かりました。このチェックを終えると、次はどのような流れになりますか？
はい、このチェックで使用量が適切であると判断されると、次は抗がん剤の調整が必要です。この調整は、バイ菌が混入しない環境のもと、抗がん剤の点滴を必要量抜き取り、点滴ボトルに入れていくのですが、クリーンな扱いとなり、高度な技術が求められることになります。
この抗がん剤の調整っていうのは難しいですか？
手技をマスターすれば難しくはないです。しかし、抗がん剤が体に付着することにより、起こる危険性を考えて慎重に取り扱っております。
なるほど。投与するまでに薬剤師さんが確認などを行って、十分な取り扱いの後に初めて投与されるということが分かりました。実際、患者さんとお話をするときは、どのような思いで患者さんとお話しされてますか？
お薬を投与する中で副作用が発現していないか、十分な治療効果が得られているかを一人や検査結果などからも日々確認しております。時には未知の副作用が出ることもあるので、慎重に患者さんの様子を見ていかなければなりません。また、便秘や下痢、吐き気などの副作用をコントロールするため、抗がん剤の副作用に対するお薬の提案も主治医に行っております。
本当に薬剤師さんって様々なところで関わっていらっしゃるんですね。患者さんやお医者さんからの相談の対応と話されていたと思うんですけれども、これはどういうことなんでしょうか？
こちらは患者さんをはじめ、医師や看護師などの医療従事者からの相談に対応します。抗がん剤について副作用の可能性など、がん治療薬や副作用への対応方法など、抗がん剤にまつわるさまざまな質問に対応しているということです。
なるほど。やはり薬剤師さんはお薬の専門家なので、お薬の相談に対応するっていうことは大事なお仕事ですよね。これは医薬品情報とか論文からの最新の情報を集めるということにもつながってるんですよね。
そうですね、最新の医療データを集めて治療計画に生かすことも業務の一つです。抗がん剤の情報は日々新しくなっているので、国内外から文献を取り寄せて読むことも必要です。最新のガイドラインや臨床情報なども把握しております。がん治療は日々新薬も誕生しており、しっかり情報収集を行わないと患者さんに不利益を生じることもあります。なので、おろそかにできない業務の一つです。
新薬が出ること、これって治療の選択項も広がるということに意味しますもんね。しかし、情報を正しく理解しないといけないということですよね。業務の一つに町の調剤薬局との連携とお話されてましたけれども、現在西宮市立中央病院では、何か調剤薬局さんと連携されることってありますか？
退院後も患者さんのフォローを万全の体制で行うために地域の薬局と連携しております。現在は1年に1回ではありますが、病院主催で勉強会も開催し交流を深めております。
うん、なるほど。本当に今日お話を伺って、たくさんのところで薬剤師さんが関わっているということが分かりました。ちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、以前抗がん剤治療は外来にシフトしているというようなお話を聞いたことがあるんですね。薬剤師さんは外来で患者さんと接する機会というのはあるんでしょうか？
はい、当院では週1回火曜日の午前中に薬剤師ケモ外来として患者さんに薬の説明をする時間を設けております。ケモとはケモセラピー化学療法の略称です。現在は抗がん剤は外来で行うことが主流となっておりますので、抗がん剤の点滴を初めて行う方は薬剤師ケモ外来で治療スケジュール、副作用の説明をさせていただいております。聞いていただいている方で私の説明を受けた方もおられるかもしれません。今後はより多くの方に対して初回以降も面談に伺いたいと考えております。
はい、いや、今回はですね、がん治療における薬剤師の関わりということで、薬剤部であります水谷さんにお話を伺っていきましたが、思っている以上に薬剤師さんと、がね、関わっているということを学ばせていただきました。今日、聞いてくださったリスナーの皆さんに水谷さん、一言お願いいたします。
はい、私自身、薬剤師になりたいと決めた理由は、多くのがん患者さんを救いたい、副作用をどうにかして減らしてあげたいという一心で薬剤師になり、現在、がん治療に関わる薬剤師として働いております。本日は、そのようながん治療に関わる薬剤師の役目についてお話しさせていただきました。抗がん剤治療をされている方や、今後、抗がん剤が必要になる方、まだまだ皆さんのお力になりたいと思いますので、お薬での不明点、悩んでいる副作用など何でも構いません。気になることがあれば遠慮せずおっしゃってください。
はい、身近に感じながら、ね、薬剤部であります水谷さんと接していけたらなと、患者である立場としたら感じるかなと思いました。今日は西宮市立中央病院薬剤部水谷大樹さんに、がん治療における薬剤師の関わりについてお話しいただきました。水谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで。0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。